フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、薄い峠音楽堂本舗へようこそ。FM 軽井沢から高原の風に乗せて爽やかな音楽と冷ややかな半笑いをお届けする薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
本田クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネジメントオフィスの協力でお送りします。健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、今週もやってまいりましたけども、
はい、こんばんは。
6月ですね、今日から。衣替えってやつですかね。
あ、そうですね。衣替えって僕ね、結構ね、難しくて、
はい、
学生の頃とか、
はい、
なぜかこう衣替えの時期になると急に寒くなったりとか、
うんうん、
でもうワイシャツ一枚になると急に寒くなって、
うん、
でセーターかなんか羽織ると、
うん、
高速に引っかかっちゃったりとかで、
はいはいはい、
非常に苦労した覚えがありますね。
はい、でね、なんか聞いた話なんだけど、最近はそのなんていうの、準備期間っていうか、
準備期間とは、
いや、もうさ、5月のうちからすごく暑くなったりするじゃない。
はいはいはい、
今年もそうだけど、
はいはいはいはい、
だからもう5月の後半ぐらいから夏服でも冬服でもどっちでもいいよっていう期間を設けて、徐々に、
あ、それはいいですね、
っていうシステムを取ってるところが、
それは現代的ですよね。
ね、
昔はその逆パターンで、その5月の暑い時でも爪入りで、
うん、
もうね、汗だくになった思い出もありますしね、うん、なんかね、日あ、こう何、月でこう変えましょう、うん、一斉に変えましょうっていうのは、うん、そろそろやめませんって思うんです
よ。そろそろね、
ね、
もうちょっと、もともと大体日本のいろんな行事ってさ、旧暦のあれに基づいてるから、
ね、
今と大きく合わないことがね、
はい、あります
ね、多いです
からね。それはちょっとね、フレキシブルにちょっと考えて、
ね、考えた方がいいですね。
はい、
必ず6月1日衣替えの日に学ランでクラスがいて、ね、忘れてて、
忘れててっていうやつね。はいはい、
ね、すっごい目立つんだよね。
目立ちます。一人だけ黒みたいな。そう
そう。ワイシャツだと学ランを脱いで脱げばそうな、その状態になるから、
はいはいはいはい、
大して目立たないんだけどね。
学ランは目立ちます、確かに。
さて、今週もお便りが、
はい、
すんごく来てるんで、
大量に来てます。ありがとうございます。
本当ありがとうございます。はい、じゃあちょっと読んでいきましょう。
はい、
はい、
ついに来ました。
はい、
これね、うん、地元の方です。
お、
やっと来ました。
嬉しいな。
ラジオネームレオさんからです。
はい、
A さん、クラゲさん、はじめまして、こんばんは。
こんばんは。
軽井沢の仕事帰りの車中で毎週楽しみに聞いています。
あ、ありがとうございます。
皆さんからのお便りに毎回一人で大笑いをしながら運転していますが、他の人から見たら。こんな私はどんな風に見えているかちょっと不安です。
危ないね。
早速なんですが、
はい、
5月病って言葉ありますよね。
はいはいはい、
あれってさつきみどりさんの熱心なファンのことだと勘違いしてました。
さつき病。
大変な病ですね。はい、それはさておき、
あ、さておくんだ。
さておいちゃうんですよ。最近仕事が忙しいせいか、夜は比較的早く眠ってしまい、朝は早く目覚めてしまいます。
はい、
その時外から心地よい小鳥のさえずりが聞こえてきて、
うん、
晴れた日は本当にすがすがしい一日の訪れを迎えることができるんですが、
うん、
世の中には少し疑わしいものがあるようで、メールしました。
はい、
先日とある CD 店で、
はい、
軽井沢と書かれたアルバムがあって、
はい、
釣られて買ってみたところ、うん、環境音楽っぽいというのか、
うん、
森の中の音らしきものがずっと収められているんですが、
うん、
小鳥の声が異常に聞こえるのと、珍獣の獣のようなウィーウィーという という声が入って、まるでジャングルにいるかのような CD でした。
うん、
改めて見ると確かに軽井沢で録音と書いてあったのですが、続きには 括弧などと記されていました。括弧などにはどんなところが含まれているのか、ぜひお二人にも聞いていただいて調べてほしいのです。よろしくお願いします。ウィーウィーという声が今も耳から離れまされましたね。
らしいね。
おかしいですね。ね、この字面で、あのね、うん、ウィーウィーというね、うん、書いてあるとちょっと想像がつかないんですが、うん、一体どのような、
何なんだろうね、ジムシーンのウィーとか言うのかな、違うだろうな、何だろうね、
なんでしょうね、ジャングルにいるかのようなね、
何だろうね、
結構あれなんですね、この手のなんていうんですか、あの環境音楽というか、うん、僕も何枚か持ってるんですけど、それ、うん、あのバードコール系のシーン、
はいはい、
結構だからいろんなこうね、いっぱいこう聞こえるように、うん、多重録音というか重ねてあるんですよね、
はいはいはい、
だからその作業中にこう紛れ込んで
しまった
ウィーウィーって何でしょうね、
などってのはね、
などっていうのは、
ね、軽井沢などのなどにはなギニアコーティとか言って
た国外ですこういうのでしょ、ウィーウィーって、あの分かんないですけど、
うん、
あのスタメンハンスがトレーニングして
たウィーって
ふぅふぅ軽井沢で、
あのロングホーンの
そうそうそうそう
ウエスタンラリアートをやる寸前のね、
ね、軽井沢の大木さんがウエスタンラリアートをこうトレーニング中にふぅって
違いますって、あのスタンハンセンってさ、
はい、
この肘のところに黒いあの、
はいはいはい、
なんか、まあ、サポーターしてますよね、
はい、
あれをちょっとこうタクシー上げながらね、
はいはいはい、
あの小指と人差し指かな、
はい、
グワシのマークみたいななんか
やって、
あの牛の角をね、はい、それでこうやるんですけど、はい、実はレベル42というバンドのね、
はいはいはい、
ベーシストのマークキングという方、はい、顔がねちょっとスタンハンセンに似てるんですよ、
ね、
であの人はあのすごいベースのチョッパー奏法をやるでしょ、
はいはいはい、
親指にね黒いなんかテープ巻いてるんですよ
親指何アート状態、
どうしても俺はねスタンハンセンに見えてしょうがないんですけどね
チョッパーキングにビューって言えばいいのにね
さあ、はい、どんどんいきましょう、
はい、
次
ユミさんからです、
はい、
エースさん黒木さんこんばんは、
こんばんは、
仕事の関係でまだ一度しか聞けていないのですが、
はい、
頭から限界なだ情報が離れません、
はい、
もう気になって気になってその後どうなっているんですか、
うん、
海の幸情報軽井沢の方負けずに山の幸情報もお願いします、私は SNS でしか内容がわからないんですけど楽しみにしてます、
なるほどね、
いや限界だな、
限界ですね、
まあ、一部大人気になったさあ続けて、うん、はい、こんなお便りも来てます、はい、神奈川県民のりょんりょんさんからです、
はい、
A さんクラゲさんこんばんは、
こんばんは、
イカのりパパさんに質問です
大人気だな
、高校生の時美術部に所属していたんですが、
はい、
部活動中陶芸の粘土を練りながらスルメを食べていたら、
はい、
友人に親父っぽいからやめてって言われました
くちゃくちゃ噛みながら、
陶芸とスルメのコラボレーションは親父なんでしょうかどうか15年来の心のわだかまりを解いてやってください、よろしくお願いします
なるほどね、
限界なの池のりパパさん答えてください
これあのろくろ回しながらじゃなくてこう小でながら練りながらだったからこうなんかスルメが非常に親父っぽくなったでしょうかね、
ちょっと確かに親父っぽいかな
でね今週ね探したんですけど、
ええ、
あのイカのりパパさんからのね
限界なだ情報
来てないんですよ今週は、
何かあったんでしょうか、
何かあったかもしれない、代わりといってはなんですが、はい、北海道のシアナさんからいただいております、はい、エースさんクラゲさん店番ご苦労様です、
ありがとうございます、
さて緩急自在が近づいてきましたね、
はい、
あのライブ&リゾート緩急自在という
ね、ございますね、
お二人はあの間にもいろいろあるのでまだ先って感じかもしれませんが、緩急自在まで何もない私はただ、ただただひたすらその日を待っています、
はい、
そして緩急自在の頃には函館でもイカ漁が解禁になりピッチピチのイカが食べられますよ、なんならご自分で釣ったイカを食べることも可能です、朝一には釣り堀があってその朝取れたてのイカを釣ってその場でさばいてもらうことができます、ホテルでもきっと朝食にはイカ刺しがつくと思いますよ、前回函館にいらした時はラッキーピエロぐらいしか楽しめなかったと思うのでハンバーガー屋さんね、
ご当地バーガーですね、
今回は観光も食も楽しんで帰ってくださいね、海鮮丼でもイクラ丼でも目いっぱい食べていってください、元町は散歩するには良い頃ですよ、A さんの好きそうな路地もいっぱいあります、そんなわけで軽井沢とは全く関係ありませんが函館速報でしたということで、
もう軽井沢上空で限界灘から函館まで、
そう
イカ情報が
もう全国の情報をね
飛び交っておりますが、
飛び交っておりますがいいよねこれ、いろんな全国のいろんな情報がここ
で
聞けるんですけど、
そうです
ね、それはいいんだけど、なんで FM 軽井沢から発信しなきゃいけないのか
しかもイカ主にイカ
主にイカ
わかんないですね。
ということで今日の1曲目、はい、行ってみようと思うんですけども、実はですね、はい、前々回の放送かな、
はいはい、
あのちょっとサイマルラジオの方が不具合があって、
あらあら、
せっかくリクエストいただいた曲が途中でダウンしちゃった、あ、聞けなくなっちゃったということで、はい、改めて聞いていただこうと思います。これはあのエース清水名義のソロアルバムで、はい、本田くんがサウンドプロデュースしてくれたタイムアクシスというアルバムから聞いてください。さまよい、すごいお便りがね、
はい、
ガンガンガンガン来てますけども、
はい、
またじゃあ一通読んでいただきましょうかね、
はい、京都市の、ラジオネームブエルさんからです。
さあブエルさん、
はい、S さんクラゲさんこんばんは。毎週サイマルラジオで楽しく聞かせていただいています。
はい、
さて5月11日の放送でも触れてらっしゃった京都丸山屋音でのライブ Do You 京都参加させていただきました。空の色が劇的に変わる中でのライブ感激いたしました。当日の京都はなんと最高気温 29.6 度まで上昇し暑い一日でした。
うん、暑かったね。
ところが、
はい、
FM 軽井沢のホームページを見たところ、同じ日軽井沢でも 29.3 度まで上昇していたそうですね。
お、
軽井沢イコール避暑地というイメージがあったので、5月にそこまで気温が上昇したということにびっくりすると同時に、同じ日に似たような気温だったということで、軽井沢に根拠なき親近感を抱いてしまいました。軽井沢には昨年フェスティエスがマスタープランマエストロ2で訪れた時初めて参りました。関西方面から軽井沢というとアクセスが悪いように思っていたのですが、夜行の高速バスも走っており、車中で一休みしたら朝にはもう軽井沢、軽井沢チャーチストリートでのインストアライブ込みで朝から夜遅くまでたっぷり軽井沢を堪能しました。残念ながら翌日の元レストランでのライブには参加できなかったのですが、軽井沢のいい思い出ができました。今度フェイステイスのライブが軽井沢でありましたら、また高速バスに見て馳せ参じますので、敏腕プロデューサー尾崎さん、 ぜひまた企画を立ててください。よろしくお願いします。
はい、ということですね。尾崎さん、よろしくお願いします。
わ、ね、はい、かりました。
あ、丸山屋の日、そうか、軽井沢も
全国的にね、暑かったみたいですね、うん、あの日はね。
でも、ついこの前、ついこの前でもないな、5月の20日、
はい、
実は今日なんですけどね。
そうだそう
だ、熊谷が30度いったそうですね。
おかげさまで。あ、順調に、あ、もうガンガンですよ、もう。
今年はちょっと多治見やっつけられそう
ですか。今年はね、あのコースタートが切れたんで。去年はちょっと ね負けてしまったんで、今年はもうバッチリですよ。
はい、はい、皆さん、軽井沢の皆さんも熊谷を応援してあげてください。さて、丸山屋のね、
はい、
お便りがもう一つ来てます。はい、岐阜県の文江さんからいただいてます。
はい、
ごめんください。
どうも、
Sさん、クラゲさん、こんばんは。京都丸山屋でのこと、出演者の中に渡辺優さんというギターインストの方がいらっしゃいました。その方の出番の時、何気なく客席の後ろの方を見ると、ステージを真剣な眼差しで見ているエースさんの姿が、
はい、
いえ、見ているなんて優しいものではなく、まさにいるような視線。渡辺優さんのギターはすごく流れるようなメロディーで、歌がないのにそこに何かを感じさせるギターだったんです。はいはい、インストでカーペンターズのカバーを弾いてくださいましたが、丸山屋音の景色に相まってすっごく素敵だったんです。上手なギターにカーペンターズ。きっとエースさんはこう思ったに違いありません。あの目は今のうちに積んでおこう。いや、このね、渡辺優くん、すごい、去年のね、
はいはい、
丸山屋音も、オープニングアクトで参加してくれたんですけど、ね、はい、今回は、ね、5曲ぐらいたっぷりやってくれたのかな。
はい、この人はね、素晴らしいですね。
素晴らしいです。
はい、
いわゆるアコースティックギターの指弾きでね、もう、いわゆるギターは小さなオーケストラっていう言い方するけど、うんうんうん、まさにそういうね、
そうですね、
ギターを弾く方でね、
はい、
素晴らしいですよね。
素晴らしかったです。
なんだっけ、ルパン三世とかもやった のね。
あ、やりましたね。
かっこいいですよ。だから僕も憧れてるんですよ、ああいうギターに。
これね、文江さんのお便りにある通り、僕も途中から見に行ったんですけど、うん、隣でAさんの視線見てて、
うん、
うん、目は積んでおこうっていう目をしてました。だからこれ事実です。いや、でもそのくらいに引き込まれますよね。
ね、これ素晴らしい。また、はい、一緒になんかやりたいですね、この方とかね。いや、でも、丸山屋も今年は、ね、去年7月でものすごい暑い中だったんで、
はいはいはい、
今年も確かにその 29. 点何度でしたっけ、
ね、
あったけど、やっぱり5月だったんで、ちょっとこう日が傾いてくると涼しい
感じですね。
そうですね。はい、すごい気持ちよかったよね。
まあ、毎度毎度あそこは気持ちいいです。はい、
これでちょうど僕らの出番の、僕ら鳥を務めさせてもらったんだけど、
はいはい、
ちょうど日没ぐらいなんだよね。
そうですね。
時間帯がね。
はい、美味しい時間帯いただいちゃって。本当にありがとうございます。
あそこでやった日暮らしがもっと気持ちよかったですね。
はい、
これはなんかまたぜひ来年もやりたいなと思ってるんですけど、結構大きなイベントなんでね。
はいはいはい。
協賛にコカ・コーラボトラーズがついたりとか、ね、いろんな京都市とか京都府も協賛してくれてる、はい、大きな、イベントなんで、
はいはい、
ね、また来年も出たいですね。
出たいですね。
また秋人くんと連絡取っていろいろね、
はい、
行っていこうと思います。
はい、
さて、またお便りをちょっと、
はい、
行こうと思いますが、来てますか、なんか。
はい、北海道のシアナさんからですね。
あ、またシアナさん。
はい。Sさん、クラゲさん、店番ご苦労様です。
はい。
さて、軽井沢のことを全く知らないので、一つ質問を。
はい。
軽井沢の名物って何ですか？よく俳優のペケペケさんのお店とか、料理研究家の〇〇さんのお店とか、いうのは、テレビで紹介されていますが、
うん、
いわゆる郷土料理のようなものを紹介しているのを見たことがないのです。
うん。
お正月には必ずこれを食べるとか、昔から食べられているこんなお料理があるというものがあれば教えてください。
うん、
どの番組を見てもホテルで、
供される
あホテルで供されるご飯ばかりで郷土料理というものを見かけません。軽井沢の方、ぜひ何か美味しい郷土料理がありましたら教えてください、とのことなんですね。
なるほど。どうなんでしょう、軽井沢の郷土料理っていうのは。
郷土料理ですか。
うん、そうですね。
うん、僕もあんまり聞いたことない。
ここ軽井沢ってそもそもだから前もちょっと話したけども、その宣教師が見つけて、はいはいはい、そこから一気に開けたとこだから。
そうですよね。
江戸時代とか何もなかったところでしょ。
そうでしょう ね、
結局ね、
はい、
明治ですもんね。
うん、だからいわゆるだからその辺の昔からある柵とか、
うん、
上田あたりと割と近いんじゃないでしょうかね。うん、
だよね。
そういうところの郷土料理と共通してるんじゃないかな、ね、
だけど、そこに集まってきたのは要はその避暑地として来て開拓してした人だから、
はいはいはい、
地元の人っていうのは
どうなんだろう、あんまりいなかったのかな、その頃って。
どうなんでしょうね。
ちょっとあの軽井沢のその辺の歴史をもうちょっと勉強しなきゃダメですね。
ダメですね、
うん、だからずっと昔からそこであの生活を営んでた人たちではないから、うんうんうん、そこに根付いた郷土料理みたいなものっていうのは逆にないのかもしれないですね、うんうんうん、ちょっとこれは軽井沢の方に聞いてみないと、
ぜひ、
ね、
情報
ぜひお願いします。さて、その、地元の方から、
はい、
いつ今日すごいね。
そうですね、
軽井沢のリスナーの方から2通も
いよいよ浸透してましたね。ありがたいですね。
フェイスの皆さん
浸透してませんね。
はじめまして、こんばんは。
こんばんは。
通りすがりの地元民です。
ありがとうございます。
フェイストゥフェイスですよ。この間ここで、軽井沢の赤飯の話題、多分花豆だと思いますが出てましたが、そのお話をしたいと思います。花豆出てましたよね。
出ましたね、はい。
そこは旧軽井沢銀座の、柏倉製菓といって、柏という字にあの蔵、倉庫の倉ですね、うんうん、柏倉製菓といって、中秋の名月などになると親が、柏倉さんの団子をよく買ってくるなど、それはそれは地元の人がよく利用するお店です。
お、
別荘の方にも親しまれ、山菜おこわなど軽井沢土産には最適でとっても美味しかったことを記憶しています。そして今は年のせいかお母さんから息子さんが変わってお店に立っているとの噂を聞きました。最近はご無沙汰していますが、このラジオの放送を聞いて久しぶりに訪れてみようかなと思いました。場所は旧軽のテニスコートから近くですから、お二人も軽井沢に遊びに来た際にはぜひ足を運んでみてください。それではまたお便りしますと、ね、
はい。
お赤飯、ね、に、うんうん、あの小豆ではなく花豆がっていう ね、はいはいはい、それがこの柏倉製菓で作ってるお赤飯のことなのかな。
なるほどね。
ちょっと行ってみたいです ね、
うん、ですね。
やっぱりこの地元の方に愛されてる、うんうん、あれなんですよね。
山菜おこわとかうまそうですね。
ねえ、うまいんだろうな、ね、きっとな。
これはちょっとぜひ食べてみたいですね。
去年やったチャーチストリートからですね、この 2,3 分歩いて 2,3 分の距離にあるんですよ。
あ、そうなんです。あ、じゃあ、うん、ぜひ今度また行ってみましょう、
行きましょう。
ということで今日の2曲目行ってみようと思うんですけど、はい、どうしましょうかね、今日の2曲目は。
それじゃあ、はい、僕がついてきて、はい、衣替えなんで、
はい、
時期で区切るのやめようとか言っときながら、
はい、
梅雨です、
はい、
では聞いてください。フェスですね、レイン。
冷たいしぶき雨。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
信州健康村。
はい、今週もそろそろお別れの時間が、やってまいりましたけど、ね、今日は嬉しいですね、軽井沢のリスナーの方からお便りがいただきまして、
ありがとうございます。こんなね、イカの話ばっかりしてて、ありがとうございます。はい、
もう呆れて誰も聞いてくれてないのかと思ってましたけど、本当に嬉しい話でございます、はい、さて、さっきもお便りちょっとありましたけども、はい、僕たちフェイストゥエース、ライブ&リゾート緩急自在というね、
はい、
まあ、各地の、リゾート地へ行って、温泉だったりいろんなところへリゾート地へ行ってちゃんとしたライブをゴーンやって、でその後ファンクラブの皆さんとねっていうような
お楽しみ
で、ね、そういうツアーが始まったんですけども、
ね、はい、
次週からのね、
はい、
放送分をね、こう旅先で収録していこうかなと、
いよいよ、
ね、前もちょっと話しましたけど、
はいはい、
ポータブルレコーダーを持って私と本田君と2人でちまちまと
各地のいろんなノイズを織り交ぜながら
織り交ぜながらね撮っていこうと思いますんでね、はい、それも楽しみにしていただきたいと思います、はい、お便り、ね、今日も本当にいただきましたけども、軽井沢の皆さん、そう、ま、名物料理の話とか、
そうですね、
もう何でもいいですから、もうコーラとか別にもうどうでもいいです何でも結構ですから、お便りいただければと思います。
お待ちしております。
宛先を言っておきましょう。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗係まで、メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp 懸命に薄井峠音楽堂本舗と、明記してください。
はい、
皆さんからのお便りをね、とにかくお待ちしております。
よろしくお願いします。
コーナーとかね、今も言いましたけど、その全然気になさらなくて、
こんな情報があるよとかね、
はい、それをこちらで適当にコーナーに割り振ってそのコーナーらしく膨らまして、
はい、非常にフレキシブルなんですはい、
ますんでね、またあれですね、今週は限界な情報がなかったんで、
はい、
ちょっと皆さん寂しい思いを されてると思いますけど、
パパよろしく。
その代わり函館速報も入りましたのでそれ以外の、地方の方からのお便りもですね、待ってますね。なんていうんですか、軽井沢をですね、
拠点として
拠点として軽井沢がもう全国の情報の発信基地になるようにしていきたいなと、
はい、
思っておりますので、ぜひ皆さんお願いします。
また、
リクエストなんかもね、
あ、そうですね、
どんどん、
ね、はい、
していただければと思います。それでは、フェイス2フェイスの薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネジメントオフィスの協力でお送りしました。旅立つのは